声日記、喋り日記、今日も撮っていきたいと思います。こんにちは、 N です。もうそろそろですね、今まで信じてたものとか、今まで重きを置いてきたものとか、そういうものの中には手放していいものが結構あるなぁと思い始めている今日この頃なんですけども、例えば先日の声日記にも挙げたように、自分が随分大人になってから育った環境について、そのついての真実であるとか、いろんな気づきであるとか、そういうものを知ったときに、自分の中で価値観が180度変わるんですよね。まるっきりそうではないとは言わないけれど、そんなに言うほど重きを置くところではなかったということが分かったときに、自分の足元がぐらぐらと崩れ去っていくような心もとない気持ちになったものです。で、その感覚っていうのはまだずっと続いているんですね。まあそういうきっかけもありましたし、何か自分が結構長く生きてきてうまくいかない、人生があんまり自分の思い通りにいっていないという時に、その原因はおそらく今やり続けていることを変えていかなければいけないだと思うんですよね。仕事においてもうまくいかないのであれば、そのやり方そのものを変えていく必要があるわけで、それと全く同じかなと。やり方だけでなく、考え方、重きを置くところ、価値観もですよね。全部そういうものを取っ払ってやり直す時期に自分はいるんだなって今思っているんですね。自分を変えることにもなると思うんですよ。ただ闇雲に自分を変えるんだって言ったところで、どの方向に変えるのか、そういったものがなければ変えようがないわけですよね。今日のこのお話はなんかダラダラと思うままに喋ってみたいなと思って、今何のゴール地点も設定せずに喋っています。ちょっと話はそれるか、それともなんか関係しているのか自分でもわかりませんけど、ふと話したくなったのが、生物学者で動物言語学を研究してらっしゃる方がいらっしゃって、鈴木俊隆さんっていう、東京大学の最先端技術研究センターかな、はっきり覚えてないんですけども、そういうそこで鳥の四十からの言語を研究してらっしゃる学者さんがおられると。で、その方のお話を動画で見て、こういう研究っていいなって思ったんですね。なんとなく四十からはちゃんと単語があって、蛇とか鷹とか危険だ、あ、警戒せよとか、なんかそういう単語がね、決められた言語があって、それでコミュニケーションをしたり、または単語と単語をくっつけて文章というかですね、短い文章にしてコミュニケーションを取ったりしているそうです。で、それを研究と実験を繰り返して科学的に証明したと。私たちって例えばペットを飼ったりして意思の疎通ができているような気持ちになる時がありますが、ああいうのとは違って本当に 客観的に間違いなく言語があるんだということが分かったそうです。で、その研究がこの鈴木さんが言うにはですね、自然をより理解する、鳥のその世界ですね、鳥の世界がどういう世界であるのかということを理解する、すなわちそれは自然というものを理解する、そういうきっかけになるっていうふうに言われてて、本来は人間も自然界の一つの生き物ですから、コミュニケーションをとって、その自然界の輪の中で馴染みながら共存していくことができるはずだと、っていうふうに、そういうビジョンを持ってされていて、で、面白かったのが、アベマニュースだったかなんだったかで、ひろゆきさんとかいろんなタレントさんも出ている番組でね、見たんですけど、その鈴木博士が呼ばれて、そこでいろいろお話を聞かれている番組だったんですけど、そこで、この研究はどういったことに役立つんですかという、まあ、質問が上がってくるんですよね。で、その時に、例えば、この四十からだけでなくって、これがカラスだったり、そのカラスの言語も、後々には分かるようになれば、人間の、ゴミ収集場を荒らしたり、そういう時に、カラスに交渉するというか、注意を促す。カラスの言語が分かれば、きちっと注意を促す感じのね。これはまあ面白コメントなのかもしれませんが、言われてて。で、実際、その鈴木博士がよく聞かれるのも、やはり、例えば、地震の予知に役立ちますか?とか、聞かれたりするそうです。人間は、やっぱり、人間が一番頂点に立っていると思っていて、そして、何かの研究、動物なりね、何なりの研究をするときに、それが人間の生活にどう役立ちますかっていう、そういう視点で見ていくことが多いんだなって感じました。一番自然な反応かもしれませんけどもね、一番自然な疑問、質問かもしれません。なぜ私がいいな、この研究、いいな、この博士はって感じたのかっていうと、人間の何かの役に立たせようではなく、人間が自然に対してもっと親しみを持ったり、理解を示したりすることができるんじゃないか、そのきっかけになるんじゃないかというビジョンを持ってらっしゃるというところが、ものすごく、やはり研究者っていうのはそうであってほしいなって思ったんですね。人間のこれがどのように役立つかというよりは、人間が自然に歩み寄れる、その一端になるんではないか、なんかそういう、本当にナチュラルでピュアな、そういう視点で会ってくれた、会ってくれたって言ったらちょっとね、なんか何様って感じですけど、そういう風なビジョンを持ってらっしゃったということが、なんか聞いていてすごく嬉しかった。人間と鳥が、じゃあいつかは会話ができるようになるのかという質問も、なんかそういう感じの質問もあった時に、そうではないんだと言われていて、人間の世界の会話というものと鳥の世界の会話っていうものは違っていて、それは鳥っていうのは、まあ他の動物もそうかもしれませんが、とりあえずその四十からっていうのは、目の前で、目に見えるもの、目の前で今 たった今認識できるものに対しては会話ができる。でも人間は目の前にないものに対しても、そして今ではなく過去や未来に対しての会話もできる。そこが決定的に大きな違いであるので、人間と同じような会話をその感覚でしているのかというと全く違うんですっていうふうにおっしゃってました。なんかそこら辺がハッとしまして、そうか、人間は、私は何もいつも目の前にあるもの、目の前の現実だけにとらわれる必要はないんだって、その会話を聞きながら思ったんですね。鳥は、まあ動物は、今という時間と目に見えるもの、今、たった今、知覚できるものに、どうしてもとらわれる。そこにとらわれるしかないんだっていうふうに言われてたのかな。ああ、じゃあ私たちはその逆で、今目の前になくても、未来のことであっても、それについて思考することや会話をすることや他者と意思疎通をすることができる。それってなんか大きな武器だなって思ったんですよね。なんか普段日常のいろんな詐欺に追われていると、やはりどうしても目の前のこと、たった今の現実、たったそこら辺1年とかそこら辺の短いスパンでしか、小さなビジョンでしか物を、自分の人生などを考えることができない。だから苦しくなる。だなって思ったんですね。で、最初のお話にこれでつながるんじゃないかなって思うんですけど、今まで自分が標準だと思っていた自分の価値観、今までそれを大事にしていれば大丈夫なんだと思っていた価値観、考え方、よりどころにしていたこと、それらすべてはもう手放してもいいのかなと思ったんです。手放したらじゃあ何にもなくなるっていう不安が浮かびますが、それさえも目の前のことだけでなくて、じゃあ代わりにどんな価値観が欲しいのか、どんな基準が欲しいのか、目に見えなくても今感じ取れなくても、それこそ未来を見て、見えないものを見て、見えないものについて人と対話する、自分と対話する、誰かを巻き込んで対話する、そういうことはできる。できるから人間なんだということを考えたんですよね。今日はそういった思いを残してみました。今回はここまで。